皆さん明けましておめでとうございます。2018年の始まりですね。私はこの1ヶ月、つまり師走って言って先生が走る忙しい時期を乗り越えて、2018年を迎えようとしているわけですけれども、この1ヶ月の間にもですね、まあ、2018年の行方を占うようないろんな出来事が起こりました。安西育郎平和原発独り言というタイトルからすると、原発とか平和について、主としてお話しするんですけれども、その面では12月半ばにですね、四国の伊方原発ですね、伊藤さんの伊っていう字に方向方角の方っていう字を伊方原発と読みますが、ここの3号機123ってある3号機の運転差し止めについて広島高等裁判所の判決が出たっていうのは、ちょっと2018年につながる話題でしたね。伊方原発はそれを作っている過程から私も裁判で証言したりしたことがありますけれども、依然として運転後もですね、住民たちが不安を抱えて、いざ事故が起こった時の避難をどうするのか。伊方原発は四国の北の方から西の方にスーッと伸びた細い半島の先にあるんですけども、そこで事故が起こった時には一体住民たちはどこに逃げればいいのか。海を越えて九州に逃げる訓練もしたということですけれども、不安ですね。そして、高等裁判所に、訴えられて、地方裁判所の段階では運転 OK ということだったんですが、高等裁判所で果たしてどんな判決が出るかっていうんで注目されておりました。それが12月13日ですかね、判決が出たんです。私も共同通信社というところから判決が出たらコメントが欲しいということで待機しておりました。高等裁判所での審議が2度しか行われなかったので、おや、これは短いなっていうことは、多分地方裁判所レベルの判決をそのまま受け継いで、住民が門前払いになるのかなと思っていたら大違いでしたね。運転差し止めという判断でした。2018年の9月30日までは3号機は運転してはならないという判決が出たんですね。その理由を聞いてまた驚いたんですけれども、原子力発電所の運転の許可には原子力規制委員会というところが事細かに決めた規制基準、これをクリアしないといけないんですけれども、広島高等裁判所はあれこれの細かい基準についていちいち判定したというよりも、たった一つのことですね、伊方原発から130キロ離れた阿蘇カルデラっていう火山帯ですね、ここがこれまで歴史上あったような最大級の爆発を起こしたならば、火山灰に埋もれあるいは火砕流が押し寄せるなどして、原発はとても危険な状態になる、そういう可能性が現代の科学では否定できないから、その一時をもってしてもこの原発を動かしていいという第一審の地方裁判所の判断は合理性を欠いている、合理的ではない、そういう理由で、もうその他のことは、細かくとやかく問うことなく、その一時をもってして、つまりそういう大爆発事件が起こったらばもう所詮ダメなんだからということで、その科学の何においてって言いますかね、この原発の差し止めをしたんですね。影響力大きいですね。その現代の科学でそのような大爆発が起こることは予想できないということであれば、これから3年後5年後10年後にそういうことが予想できるようになるかっていうと、とてもそういう科学状況ではない ということを見れば、この火山列島日本にあちこちに設置されている原発についても同じような判断があり得るということで、かなり深刻な判決であったというふうに思っています。まあ、ただし2018年9月30日まではというふうに期限がついているのは、まあ、この原発について他の裁判も進行中であることから、そちらの裁判の判決の結果も踏まえる必要があるということで、一応9月30日までを期限として運転差し止めにしたんですね。しかしこれは期限の問題もさることながら、今の科学で予想できないものはやはり危険なものとして、迂闊に安全だなどと判断することは合理的ではないんだということを判定した点で、非常に大きな影響力を持ったのではないかと思います。まあ、そういう月、最後の月に起こった原発絡みのことは、安西九郎平和原発独り言の番組でも紹介しておいた方がいいという思いで、いたところであります。さて、そういう12月、なかなか深刻な問題が提起された12月、私はうろうろと日本全国を飛び回っておりました。まあ、こんなに忙しい日々を送っていると、自分は一体、何のために生きているのかななんていうことを考えなくもないですね。忙しく動き回っている間に、だんだんもう年齢も77歳なので、体力も気力も衰えていって、やがて死を迎えるのかもしれないというようなことを考えなくもないんですけども、今のところそういうことに思い悩むよりは、目の前にある忙しい自分なりに意味のあると思っていることに取り組んで、日々を活発に生きたいものだと思っています。まあ、それにはやっぱり、まあ、体力ですね、気力、これが大事ですので、体を大事にしなくちゃっていうんで、まあ、つい先だってインフルエンザの予防接種もしてきたところであります。お医者さんもそういう人でいっぱいでありました。そういうある日に、まあ、毎月送ってくるんですが、アンジャリっていう浄土真宗の、まあ、僧侶たちが編集している本が送られてきました。そこに山内史郎さんという慶応大学の先生がこんなこと書いてるんですね。降る雪を見ていると空に吸い込まれそうになる。そしてふと思う。雪は何のために降ってくるのだろうかと。雪は地面に降り落ちるや否や踏みつけられ泥まみれになる。降り落ちてくるときは天使のようであっても地面に落ちてからは忌み嫌われるだけだ。雪は汚れるために地上に舞ってくるのだろうか。重力に従って降りてくるのは汚れるためなのだろうかっていう書き出しで始まるエッセイですね。雪と重力っていうなかなか面白いタイトルのエッセイでした。どうでしょうね。まあ、これは雪に例えているけども、人は何のために生まれてくるのだろうかっていうね。私につながる祖先、そして直接の私の父と母、そこから私はこの世に生まれ落ちたわけですけども、きっとそれは何のために生まれてくるとかいうことではなく、生まれるべくして生まれたということなんでしょうけれども、しかし生まれ落ちた後、もちろん踏みつけられることもあったし、いろいろありましたけれども、だんだん、この世で自分の居場所を発見し、自分がせっかく生を受けたためには何か自分にとって意味のあることをやりたいものだということで、今懸命に生きているということであって、別に何のために生まれたということではないけども、生まれたからにはこの生まれいでたというそのチャンスを生かしてですね、自分なりに悔いのない人生を送りたいものだというようなことをちょっと考えさせてくれる雑誌でもありました。まあ、先月12月にはですね、鴨川出版というところから、みんなで、まあ、書いた本が出ました。私も共著者になっているんですが、幸せになるための福島差別論という本で、今福島は原発事故による放射能 汚染の結果としていろいろ不本意な福島に住んでいるということだけで偏見や差別やあるいは風評にさらされるようなそういう生き方を強いられているんだけども、もっと幸せになるために福島の人々そのことによって差別するんではなくて、本当にそういう差別偏見風評の目を向けていていいのかどうかを真剣に考えようということで、寄ってたかって十数人の人が共同で書いた本、これが幸せになるための幸せ差別論というものであります。まあ、これについてもいずれ機会があれば紹介したいと思いますが、私はこの中で、事態を侮らず過度に恐れず理性的に向き合うということで書いたところであります。いずれ紹介しましょうね。さて、残りわずかの時間ですけれども、12月もう2つのことがあったのでちょっと紹介しますと、一つはこの沖縄のですね、沖縄県平和記念資料館というところで第24回日本平和博物館会議というのが開かれました。これは1994年に私たちが提唱して広島で開かれてから毎年2日間ですね、日本中の平和博物館の関係者が集まって、共同の事業などについて話し合っている、世界でもない、一つの国の中で複数の平和博物館が協議体を持っていて、いろいろ平和について相談しているというような事例は世界広しというでもないもんですから、貴重な会議が開かれました。ここではピースツーリズムって言って、広島を中心に、平和の旅といっていろいろなツーリストが訪れてくるんだけども、何でもかんでもこの平和の文脈の中で位置づけられることを嫌がる旅行者もいるんですね。そういう中で、ピースツーリズム、平和のツーリズムのあり方について問題提起があったりしました。また私からは、せっかく核兵器禁止条約が国連で採択されて、ICANという核兵器廃絶国際キャンペーンがノーベル賞をもらった年なので、広島長崎の協力も得てみんなでできる共同の展示会をやろうではないかという問題提起もしました。実はその翌日の12月9日10日には今度京都の立命館大学で平和のための博物館市民ネットワークの全国交流会っていうのがありました。興味深いことにここではですね、ピースツーリズムじゃなくてダークツーリズムについての議論があったんですね。ダークツーリズムっていうのはその国の歴史にとって、暗部、暗い部分、闇の部分、好ましくない部分、あまり明らかにされたくない部分、そういうところに目を向けるツーリズム、ツアーを計画して、それによって歴史的な場所を見てですね、その国の歴史をその暗い部分から見て二度とそういうことを起こさないためにはどうしたらいいかということを考える、これがダークツーリズムで、今ではこのダークツーリズムジャパンというムック、この本ですねも出ているんですよね。世界的にも日本的にもこのダークツーリズムが注目されるようになってきているんですが、こういうピースツーリズムとダークツーリズムの両面から日本平和博物館会議と平和のための博物館市民ネットワークが取り上げて、両方ともこの成し遂げたいことはもう二度と戦争を起こさないような平和な社会を作りたいということなんですが、この問題についてはこれからも取り上げていきたいと思っています。2018年が皆さんにとってもまた私にとっても幸せな一年であるように願いながら、新たな年に向けてまたお話を続けていきたいと思います。それじゃあ皆さん元気でお過ごしください。